ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディンナーダーナーレーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョンカンジサイ如今寒鸦哈拉米 自称剣豪外空の一切空役者利子不意空空不意識意識即是空即是式重創業式薬部尿税者利子諸北祖父諸不滅福不浄増不減税国中無式無重創業式現に微絶身に無識症候即法無限界内し無意識界無名薬無無名人内し無老死薬無老人無苦受滅の無知薬無徳無所得故菩提薩多般若波羅蜜多故無伽耶無伽耶故無苦不離諍天道無創業涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提悉般若波羅蜜多大人衆勢大名衆勢無上衆無等の衆の上位細工実不高骨折般若波羅蜜多即折周圧伽帝伽帝羅伽帝波羅娑伽帝自娑婆伽般若行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善こと はい、結構です。はい、ちょっとね、お話、ちょっと長いので、ちょっとゆったり座ってください。はい、ですね。はい、ね、じゃあ今から始めたいと思います。ね、今日もね、ここでのね、法話の題っていうのは、法話の題なり内容なりっていうのはやっぱり、今の、この一方案、一方案だって別に一方案だけが独立存在してるわけじゃないから、もう世間のど真ん中にいるわけで、ね、だから世間の流れと呼応しながらね、続いていくこの流れに一番沿ったことをお話ししようというスタンスなんですよ。で、まあね、ある、例えばテキストをきちんと、入念に読んでいくっていうようなこともね、したいと思う言いながらなかなかできていないんだけど、例えばこの間、あまねく座禅を進めるっていうね、ことを先週はお話ししましたけども、もちろんそれは、不感座禅儀っていうね、道元禅師が、中国から帰られて初めてさ、これから、日本のみんなに座禅を進めていくぞってね、そういう決意を持って、書かれた本なんですけれども、それをね、私もこれから本当に座禅を進めていきたいな、瞑想を進めていきたいなという思いを持っているので、それでちょっと、考え方を、拝借させていただいて、あまねく座禅を進めるってね、そういう法話の題に したのですけれども。だからそれで、不感座禅儀っていうね、それほど長くはないので、1回じゃ無理だけども、多分3回ぐらいね書ければ、言葉の非常に細かい意味から一体何を道元禅師おっしゃりたいのかっていうことを、3、4回かな、お話多分できると思うし、で多分、したいと思ってるんですよ、ね、そしたら、なんていうかな、いろんなことはね、はっきりするけれども、ただね、ちょっと今日はそれじゃなくて、もうちょっと一方の流れに沿った、ね、話をしていますね。でまだね、ただ不感座禅儀のところで言いたかったことは、不感座禅儀っていうか、先週招く座禅を進めるっていうことで言いたかったこと、結構こういうことなんですよ。要するに私は今胃薬を持ってるわけね。胃薬を持ってる。そして、この胃薬は本当に効くと思ってる。で、この胃薬があれば、どんな人の、胃も治療できると思っている。で、別に私はこれ胃薬発明したわけじゃなくて、もちろんこの胃薬は、お釈迦様とかね、から伝わってきたもので、ね、別に私がこれ発明したわけで、もちろん全然あるわけないけども、ね、ただ私が、この胃薬を皆さんが取りやすい形には、もちろんアレンジはしてますけどね、ちょっと2500年前の形のままだと何が何だか分かんなくて、一体どこに錠剤があるのよってね、ことになるので、ちょっとそれをみんなが取りやすい錠剤の形にはまとめてますけれどもね、だけど、これはもちろんお釈迦様から来ている。で、この胃薬さえあればどんな胃でも治せるっていう、自信があるんですけれども、ただね、じゃあ本当に日本に1億2000万人いるけども、1億2000万人の人がこの胃薬に興味を持ってくれるかっていうと、全然そうじゃなくて、でほとんどの人にとって私あんま関係ないしってね、そういう反応なわけですよね。最近もちろん座禅会とか精神にね、
来てくださる方非常に増えてきて、でこのポッドキャストを聞いてくださる方も増えてきているという事実はあるけど、まあ、あの1億2000万人と比べて圧倒的に少数で、ほとんどの1億2000万人のほとんどの人には、まあ、はっきり言って無視されちゃってるっていうのが現状ですよね。でそれでその人たちの胃が丈夫で健康で病気がなくて、だったら胃薬に興味がないっていうのはもちろんわかるわけですよ。だって私胃全然丈夫だし、あの消化力も高いし、お腹も痛くもないし、で何を食べても美味しいし、だったら私胃薬なんか必要ないしっていうのはわかるわけね。だけど全だけど どこ世の中どう見たって全然みんな胃がめちゃくちゃなわけですよ。ね。じゃあ胃がめちゃくちゃだったらば、この胃薬素直に興味を示してもらって飲んでもらったらいいじゃないと私そんな本当に素直に思うんだけども、ほとんどまあもちろんそうではなくて、でじゃあなぜ胃がめちゃくちゃに悪いのに胃薬に興味を持たないかっていうと、もちろんみんなそれぞれ必死になって自分の胃の痛みと戦っている、それぞれ別の形でですね。である人はそれをもう胃の痛みを感じないような強烈に麻酔剤を使っちゃっている、である人は胃の痛みを忘れられるようにね、強烈に心がどっかへ行くようなものを使っている、である人はもう何も考えたくないと言って自暴自棄になっちゃっている、ね、ある人は胃の痛みを抱えながら私なまるで何にも胃の痛みなんてないのっていうふりをしている、ね、まあ、あらゆるでそれである人は胃の痛みの強烈なためにありとあらゆる、ことをやってしまっている、ね、お酒飲むことからドラッグに走ることから、ね、不倫しちゃうことからあらゆることをやっている、だから全てのことが要するに結局みんなお腹痛いんでしょって話になってくるんですよ。だからお腹痛くないんだったら別にいいんだけども、みんな強烈お腹痛いじゃないってね。でそして強烈お腹痛いからみんなそれぞれお腹痛いのを解決するの必死にそういうことやってるじゃないってね。だけどそれでやってる方法が全然胃のために良くない方法で、さらに悪化しちゃう方法だからさらに悪化しちゃってる。だったらば本当に胃を根本的に治すこの胃薬取ってみたらって本当に私は思うんですけども、だから私はこの胃薬っていうのを本当に少数のね、今イポワンと関係のある、イポワンと関係ある人どのぐらい以上かね、まあ本当にまあいろんなレベルでの関係もありますけどね、毎週来てくださる方からポッドキャストは一応聞いてくださってる方から、で1年1回か2回ぐらい顔を出してくれる方からね、メーリングリストには一応載っている方からね、だけど一度もお会いしたことのない方からね、まあ、いろんなレベルが、1回だけ名古屋の座禅会に来たとかね、いらしたとか、そういう方から、まあ、いろんなレベルの関わり方ありますけれども、まあ、1億2000万人、地球上の、60億か70億か、ね、人からすれば圧倒的に少数ですね。だから、で私はその少数な人のためだけにこの胃薬を使う気はないんですよ。もちろんこの非常に少数な人たちは非常にありがたいし、だからその人たちのためにね、一生懸命薬を用意して薬を一緒に取ることをねしてますけれども、だけどたったその非常に少数の人たちのためだけにこの胃薬があるとは全然思ってなくて、もっとこの胃薬を必要としている人山ほどいるじゃないの。でそこに全然届かないっていう苛立ちっていうかな、焦燥感というのは強烈に持っている。でそれなので、まあ、なんとかねそこをねなんとかしたいなとは思ってますけどもね、はい、でそれで、それでね、まあ今日の話に戻していくと、まああまねく、でそういうふうにね、そういう思いで先週もあまねく座禅を進めるっていうことをお話しして、でそれでそれが不感座禅儀っていう、とこから来ていて、 でそして、まあ、不完座禅儀というテキストをね、まあ3、4回に分けて細かに読んでいきたいなという思いがあるってこと、そしてその不完座禅儀を道元禅師に書かせた、情熱っていうのはまさに今私が抱いているようなものですね。要するに道元禅師 の置かれた状況というのは13世紀、まあ、13世紀まで日本仏教でもまあそれぞれあったわけですよね、いろんな形が。だけどもなんかポイント外してるよねっていう思いがあって、でポイント外してるっていうのはまあそれはまあいろいろあるかもしれないけど、でも本当に生きた人の苦しみに本当に届いているの、今実際苦しんでる人へドンピシャリ、薬を与えてドンピシャリ治すようなリアルな仏教で本当にあるのっていう思いがあって、でどうもそうじゃないから今日、中国まで渡られてね、でそれでついに、本当にドンピシャリに治す薬を、如浄禅師っていうお師匠さんから受け取って、そしてまず自分の病気が、病気というかね、そういうものが一気に、胃の痛みが一気に消えてしまった、これすごいよねっていうね、うわ強烈に胃の痛みが消えた、で胃の痛みを持ってるのは私だけじゃない、あるわけがないから、日本で私を待っている人たちが全て胃の痛みを持っている人たちだから、早くこの胃薬を持って帰らなきゃ、ね、でそれで帰って、でみんなにものすごい胃薬も私持って帰ったよ、だからみんなちょっとこの胃薬取ってみないっていうね、そういう思いで不完座禅儀を書かれたんですよ、ね、だからまあそういう思いはまあ私も今非常に強烈に持っているので、だからまあそういう意味で21世紀の不完座禅儀的なものをこれからも書いていきたいな、ね、まあ道元禅師のような漢文の微文ではもちろん書けるわけないけども、まあまあ私は、ちょっと21世紀の日本語でね、それこそ今日本語っていうのはね、それこそノーベル文学賞に一番近いって言われてる人がね、最近新刊出されて、その題が、ね、色彩を持たない田崎作ると巡礼の年とかね言って、まあ、非常に長いわけですよね。だから今21世紀の日本語っていうのは13世紀の日本語と全く違ってきていて、で私は13世紀の日本語はもちろん使えないけれども、読めるけども使えないけれども、だけど21世紀の日本語でしか表現できないこと、21世紀の日本語になって初めて表現できることである、本当にたくさんあると思うんですよ、ね、でまあもちろん村上春樹さんがそれを少し駆使して今までの日本文学の中で表現できなかったことを表現できているから、一気に世界的な人気を得た、ね、なぜか普遍性があったからですね、それと同じように21世紀の日本語を使って私が新しい不完座禅儀を書けたら、そして話せたらいいかなと思ってます。それなぜかというと21世紀の日本語を使えば21世紀のリアリティに届くからですね。いや私はもちろん13世紀に書かれた不完座禅儀が届かないなんて言ってるわけじゃないですよ。だけどもそれは、13世紀に書かれた不完座禅儀と21世紀のリアリティとをちょっとやっぱり橋を架けないと届かない。で、その橋はまあ私も、いつかちょっと架けようかなと思ってますけれどもね、講義することによって、ね。だけどもっとダイレクトに21世紀の日本語で21世紀のリアリティに何とかして届かせたいという思いを持っています。ね、はい。で、そういう、ことで、まあ、先週お話をしましたね。不完座禅儀についてですね。はい、でそれ でその時にね、もうついでにちょっと言っておきますけども、この間の接心で問題になったのは、接心でね5日間朝から晩まで座禅して、でなんかまあ私は別にこんなことばっかり30年もやってきた人間なんで接心でこんなもんかなと思って。まあ、私が昔からやってきた接心に、禅宗自体からやってきた接心に寺場で学んだことをアレンジし直して 今一方接心の作業というかねスケジュールを組んでますけれども、まあ世の中の世間の噂というか、なんか一方接心一番タフだって言われてるみたいですけれどもね、休み時間も全然なくてってね。だって休み時間一番ないのは私なんだけども、まあそれはいいんだけど、その、ただ、接心ね、接心中はどうしても、朝から晩まで座っているからまあいいんだけども、家に帰ったらなんかちょっと、どうもガタッと来ちゃう。ね。じゃあ、それじゃあ良くないから、皆さんそれぞれ家にお家に帰ってもちゃんと、座禅してよね、でその量をちゃんと確保しようよねっていうお話をしましたね。量と質っていうのはやっぱり関連性があるからね。量が少ないと、つまり座禅の量が少ないとどうしても座禅の質に、影響を与えてきますので、座禅の質を高めたいんだったらはやっぱりどうしても座禅の量を増やさなきゃいけない。だけどもただ量を増やせばいいって話じゃなくて、やっぱりきちんとした正しい座禅をするっていうね、ことが大事ですね。まあそういうことを話をしたら、今日、この間接心に出られてた方が今かなり大量に来てらっしゃるんですけども。まあそれでね、その時にお家で、座禅をするのに、いくつかの注意点をお話ししましたね。ざっとまとめると、時間は、まあ、起床直後、ね、洗面済ませて、トイレ済ませて、それから、まあ、できたらヨーガと瞑想とね、両方されたらいいかと思いますね。どちらも非常に大事です、ね。それと、あとは、就寝前ですね、夜寝る前。でその時に、朝の座禅というのはもう、起きた直後だから、非常に心が、マインドがクリアで、で、それで一番、スッと、一番深い、ね、座禅に入っていけると思います。だから就寝前というのも非常に大事でね、というのは、日中いろんなことがあったに決まっているわけですよ、ね、世間で生きていく以上は。で、まあ、多少の汚れとかいろいろついてるし、ね、だからそれをまず、でそのままベッドに入る、布団に入るんではなくて、一旦きちんと座ってから、布団の中に入った方がはるかにいいです。でそうすると、寝るのを、座ることでサンドイッチする形になるので、ね、そうすると、いいですね。っていうのは、もちろん私が言う必要もないけど、睡眠中っていうのはね、私らの心の中でものすごくいろんなことが起こっています。ね、だからその時に、就寝前と起床直後を、そういう、瞑想っていうものでサンドイッチすると非常にいい影響を、睡眠そのものにも与えるし、ね、ひいてはそれが皆さんの精神状態を非常にいいものにしますので、ね、ぜひこれを実行してみてください、ね。まあ、もちろんお忙しいのはもちろん重々承知してますけれども、まあ、それでもね、なんていうのかな、疲れて心が全然ぐじゃぐじゃで、それでもなんか仕事しなきゃいけないからやって、でもやたら時間かかるっていうよりか、それでまあ私も全然時間ないんだっていうかもしれないけども、でもね、そうではなくてさっと休んで座禅してヨガして、それから仕事したらもう本当に気持ちは集中できるし、体も調子がいいし、でほぼ能率なんか、まあ、3倍ぐらいに上がる。そしたらもう非常に短期間で仕事をパッと終えられるっていうね、いうもんですから、まあ、世の中のものは全てそういうのになってますから、ね、どんな仕事も。で、クリエイティブな仕事となったらば、クリエイティブな仕事っていうのは時間かければできるっていうもんであるわけがないし、ね、それこそ、ヨガと瞑想によって深いところに入っていかない限り、クリエイティブであることは絶対不可能です、ね。だから、単純作業じゃなくてクリエイティブな仕事を、まあ、どんな仕事だクリエイティブですけどね、料理すること、料理一つにしたって、料理だって全然単純作業じゃなくて非常に全てがクリエイティブですけども、本当にクリエイティブな仕事をするためには、きちんと休んできちんとヨガと瞑想した方がはるかに、効率よくできます、ね。でそうするとどんどん仕事もうまくいくから、ね、 なってきますので、ぜひぜひあのヨガと、ね、瞑想の習慣を自分の生活の中に入れるということをしてください。時間的にですね。であと場所のことについてもね、あのこの間も言いましたけども、あのとにかくあの一つの聖域を、ね、サンクチュアリティを、あの自分の家の中でコーナーでですかね、一部屋、そんな座禅のための部屋なんてとてもじゃないけど持ってないと思いますけども、あの皆さんが就寝する、ね、部屋での一コーナーにでもそういう場所を作って、ね、あの仏像なり仏の仏画なり、ね、絵なりかけて、でお花とあの、まあ、普通あのお花と、水と、ね、それからろうそくと、ね、まあ、ただろうそくは、ね、あの 火になるんでちょっとくれぐれもあの 火の用心だけは注意してくださいね。あの消し忘れのろうそくによって、ね、あの一大事になったらとんでもないですから、ね、だってそれとあとお線香ですね、つける、ね、でお線香はあの普通短いのと長いのありますから、30分するときは短いの、1時間するときは長いのを使うってね。で禅師の方で普通座禅を一中って言い方するんですけども、それどういうことかというと、火って書いてあの主ですね、あの柱の代わりに、柱だと木片になりますけども、 木の代わりに火に、でファイヤーの火になる、ね、それなぜかというとその、お線香を一つ一本炊いただけの長さという意味で一中という言い方をするんですけども、だからまあ一応ね、あのお線香一本立てるっていうのを、基本としてください、ね、でそれで、メールを、ね、送っている人には松江堂さんのね、松江堂松の境の堂ですね、京都にある一番有名なお線香の、作っている製造元ですけども、そこで の軒場とか、松の友とかね、そういう銘柄だったらまず絶対安全ですから、でちょっとやってみてください、ね、それと座布のこともね、今ね楽天で座布ってあの、入れれば出てきますのでね、あの体の大きさに合わせて大きさ決めて、ね、直径が27センチ、30センチ、33センチで、まあ、いろいろあると思いますけどね、体に合わせて座布を選んで、でそれで、まあ、綿かビロードの、ね、カバーですね。でもしお金に余裕があるんだったら、あのビロードの、ね、買われたらいいかと思います。あの滑らないので、ね、あのそんなんで、ぜひぜひ、ね、あの場所と、作って、あの時間を設けて、で瞑想していくということを、ね、あのまあ、これもずっと毎年言ってますけども、ね、新しく聞いてる人もいるかと思うので、あのまた今日も、ね、先週に続けてみました。はい、それで、そんなんでね、あの、まあそういうふうにして座禅をして、普段の生活の中で、でまあ私のこういうポッドキャストを聞いていただいて、座禅をして、でそれをまずしてほしいんですけれども、ただ本当にそれだけじゃどうしようもないことが多いかと思いますね。いろんな質問が出てきたり、ね、あのですからそれはね、やっぱり実際に現場に来てもらわないと非常に微妙なところって伝えにくいので、ね、あのぜひぜひ座禅会、ね、接心来てください、ね、で、まあ、こちらとしても本当に多くの人があの簡単に、うん、参加できるように、日本各地へ移動して、ね、やってますね。でゴールデンウィークの時はあの名古屋の、3日間の接心、ね、京都で1日の座禅会、それから5月1日から6日まで、奥多摩の御岳山での接心って、ね、あの機会を用意してますので、ぜひぜひご参加ください、ね、あのこういう機会って本当にね、結構そういう機会を作るっていうのはいろんな条件がないと無理で、これをなんとか条件がうまく整ってこういう接心とかが可能になっているわけですよ、ね、ですから接心が可能になっているっていう事実がある以上ね、さっとあのそれに参加したとはるかに物事っていうのは早いです。物事っていうのは何ていうのかな、 条件が整わないとうまくいかない。で、何でもそうなんだけども、例えばね、家の洗濯ね、あの家族の洗濯をする。だけど、じゃあ毎日洗濯なんかできるかってできないですよね。雨の日もあるし、なんか曇っちゃってる日もあるし。ね。だけど、なんとか家族にいつも、綺麗な、ね、新鮮な服を着て、下着をつけてもらいたいと思っている、ね、主婦の人はいつも空を眺めている、ね、でそういう人だからこそ、雨で今日はダメだとがっかりするけども、だけどそういう人は絶対に晴れた日、ね、で気持ちよく風が吹いている日を絶対に逃さない。よし今日こそ洗濯日和だって言ってね、ブザッと洗濯する。だけども家族のことも考えない、別に洗濯なんかどうだっていいやって思っている人は晴れようが雨降ろうがもう関係ない。でみすみす今日絶好の洗濯日和なのにそのチャンスを見事に失ってしまう、ね、それで次の日洗濯しようと思ったら雨だったってねっていうようなもんですから、何でもそういうまず思いを抱いて、で思いを抱いただけではできない、条件が整わない限りできない。だけど思いを抱きさえすれば、いつ条件が整うのかをに対して非常にセンシティブになります、ね、それで条件が整った時は今こそ選択だって言ってね、そのチャンスを絶対逃さないように、ね、それと同じように今こそ座禅をする時だと思ったら接心のチャンスを絶対残さない、ね、その接心を作り上げるにどれほど苦労しなきゃいけないのか、どれほどいろんな条件が整わないと接心なんて可能じゃないのか、ね、だって場所必要じゃないですか。何十人かが泊まる座禅堂も必要じゃないですか。で静かじゃなきゃいけないじゃないですか。食事も必要じゃないですか、ね、で皆さん側として休みも必要でね、会社が休める時とかね、学校が休みの時とかね、そういう条件が全て整って接心というのはできる。だからこの条件が整うで、まあ、一つぐらいちょっと条件整わなくてもそれをなんとか補ってやるっていうのが本当に大事です。でそれをしない限り物事ってうまくいかないんですよ。何でもそうだけどね。ですから本当に物事を成し遂げたい人は、その条件に対して非常にいつも気を使っていて、条件整った、今日は非常に晴れの日だって言ったら絶対その選択のチャンスを逃さないようにね、そういう思いで、座禅会とか接心とか、にも向かい合っていただきたいと思います。これは私、これは一方の接心だから大事だなんてそんなこと言ってるわけじゃなくて、こういう接心とかなんかが成り立つっていうことはどれほど重要なことなのか、ね、っていうことを理解していただけたら、このチャンスは逃すわけにはいかないってね、となると思いますね。はい、まあそんなんで、ですね。はい、でそれでね、まあだから、案内の方はちょっと私のサイトをよく読んでおいてくださいね。でそれで名古屋、京都、御嶽山、ぜひぜひおいでください。まああともちろん来週ね、土日は普通に法案で座禅会やりますけど。はい、でそれでね、今日のテーマなんですけど、もちろんそれと全部つながっていて、この接心の時から、まあ接心のある参加者からの、参加者の人の、まあ感想をいただいたりねして、たんだけども。そのでも今朝かなメール送ったんですけども、自分が閉じてしまっている、ね、で自分はどうせ閉じてしまって人に対してオープンにはなれないと、まあ、思い込んで、でまあ勝手に思い込んできたんだけども、だけどもどうもそうじゃないよね、世界っていうのはどうもそういうふうにはできていないよねっていうね。でその人自身が、 開かれた世界っていうものを経験して、あ、そうか、自分はどうしても心を開けない人間だと勝手に思い込んできたけども、全然そんなの嘘もいいところで、自分は本当には心を開いて全ての人と分かち合いたい人間なんだ、っていうことにまあ気づいた、ね、接心なんかを通して、ね、で、まあ、そこのところにね、全てのいろんな仏教の問題が全部入っています。でもう一番先に入ってくるのはもちろん慈悲ね、コンパッションというものも入ってくるし、ね、あるいはじゃあ私と世界というのはどういう関係なのか、あるいはどういう関係であるべきなのかっていうね、ということも入ってくるし、例えば仏教の、うん、教えの中、そして仏教を実際に実践しようとしたときにね、非常に、リアルな課題としてそこら辺が出てきます。だけどもそれはもちろん仏教だけにとどまるわけがなくて、世間との関係ともつながっていて、 でその部分がおかしいと本当に生き方そのものがおかしくなってしまう。で特に危機的状況に陥った時にこの苦しみをお互いに分かち合おうっていう姿勢が欠けた時に一気に世の中っていうのはおかしくなってしまう。でそれが実際本当におかしかったのはこの2年間じゃないのかっていうね、ことで、だからこの震災以来この2年間のこの不毛なあれは一体何だったのかっていうことと、うん、それと閉じた自分、開かれた世界、っていう、ものとのつながり、そしてそれと慈悲っていうもの、慈悲の実践ということね、これ全部つながっちゃっているんですよ。でそれでさっき最初の話が一方案の法話っていうのはただ単に何かの、テキストを読むだけじゃなくてね、でまあおいおいちょっと不感座禅儀をきちんと4回ぐらいに分けて3、4回に分けて講義したいなと思ってるんですけど、まあちょっと今日は準備できてなきゃできないですけどね、まあ、というのは今同じ21世紀の不感座禅儀を書こうとしているのでね、だけど、まあ、普通一般 の法話の題っていうのは、単にテキストの解説ではなくてもうちょっと、アクチュアルな、ね、リアルな話題を扱っていて、でそれが、うん、閉じた自分と開かれた世界と、そしてなぜ開くのかっていうところで慈悲っていう問題と、うん、そしてそれがそういうのが欠けた時に一体どういう恐ろしいことが起こってしまうのかってことで、この2年間の、ね、震災以来のわけのわかんなさっていうことと全部つながっている、ね、でそしてそれが、を象徴するような事件が、事件なり出来事なりが、まあ、同時進行で起こる。我々が、ね、春の桜接心をやって、でこの間の火曜日に終わったんだけども、その参加者の一人が閉じた自分と開かれた世界っていうところで一気になんか、いろんなことが分かった。でそれは単に春桜接心に参加したある参加者の話ではなくて、まあ、参加者の話なんだけども、そんな範囲をはるかに超えたところで、世の中の動きと全部、リンクしていってる、ね、そう感じています、ね。でまあ、だから今日の、ね、題は一応今朝送ったメールの題として、閉じた自分、そしては省いて閉じた自分で点で開かれた世界って、ね、そうしますね。でだから閉じた自分と開かれた世界をどうつなぐのかっていうね、まあ、それが今日のテーマです。でこれが、もちろん当然慈悲っていうこととつながってくるんですけども、うん、それと私と他人とは一体どういう関係になっているのか、それが震災以後っていう非常に特殊な時代の中でどうすべきなのか、 それとどういうふうに仏教の慈悲というものとが関わってくるのかってね、そこら辺をお話しできたら全部すっきりするんじゃないのかなと思いますね。はい、で、ではどんどん入っていきますね。で、でそれでね、まずはあの世の中の動きの方なんですけれども、この今朝、2通ほどメールを送って、2通目の方にあの福島のことについてちょっとメールしました。で、まあ、その理由はね、あの、まあ、その理由はちょっといよいよ6月の上旬に福島リトリートがあの近づきつつあるっていうことで、まあ、それの、まあ、最初のお知らせぐらいの意味を込めてメールしたんですけども、あのまだね、福島リトリートそのものはちょっとあの詳細が完璧に詰められてはいないので、まあ、あと今週中に詰めるつもりですけどもね、そしたら一気に告知できていけると思いますけども、で同時にあの台湾のリトリートもねですけども、だけどそれはもちろん福島の告知のためだけであるわけがなくて、でそもそもね、福島リトリートをやろうという、まあ、去年からやってますけどもっていう理由の一つが、ちょっといくらなんでも私ら福島に対して冷たくないっていう思いがあったんですけどね。ちょっとなんか私ら2年前の3月11日からなんかおかしくない、私らのやってることって。だって同胞があれだけなくなっちゃったのよ、2万人以上がね。でそして三陸海岸の町々が全部消えちゃったのよ。でね、それだけとんでもないことが起こったのに対して、なんかその自分同胞に対してね、当然やるべきいろんなことをなんかしないで、なんか別のことばっかり気にしちゃって、で別のことばっかり不安に思っちゃって、で妄想を膨らませてっちゃって、で実際に今その妄想っていうのがやがては何年後かに来るなんか恐ろしい出来事に対する恐怖感で、だけどその何年後かに来る恐怖感よりか、もう今目の前で人が亡くなっちゃったんだし、今目の前で町が軒並み亡くなっちゃったんだし、それで生活の基盤を全て失っちゃった、あるいは家族の中の何人かを失ってしまった人たちがいるのに、その人たちに対して何もしないで、そんな何年後かに やがてはやってくるなんか恐ろしい出来事についての恐怖を持つっていうのはちょっとおかしくないっていうのが、この2年間ずっと私が抱いてきた思いなんですよ、ね。でそれでね、あの、そのなんかちょっとおかしいよね、これ。どこがどうおかしいのってね。あの、ことがあって、で、本当に、この2年間っていうのは残酷といえば残酷だけど、なんか本当にはっきりしたといえばはっきりした、と思うんですけどね。で、それで、まあ、あの、去年の6月に私らは福島と、それから三陸の気仙沼で、まあ、気仙沼に泊まりながら、あの途中の南三陸とかで、あとちょっと気仙沼の上に、ね、北にある陸前高田とかね、あのずっとあの石巻とかもちろんね、ずっと車で通って回って、でいろんな人たちと会ったりして、ね、まあ本当に東北がどうなってるのか肌で感じたかったんで、まあ、そういうことやって、まあ、それ以降もね、あのいろんな形で考えてきてて、まあ、なかなかできなくて、あの歯がゆい思いをしているんですけれども、まあそうなんだけども、なんか私らとはもう全然違うスタンスの人がいるっていうことに、もう本当にびっくり仰天のこの2年間だったんですよ。 ね、で私らのスタンスは非常に単純明快で、あのだって本当にとてつもないダメージを受けたのが私らの同胞である、ね、東北の人たちであって、それをなんとか、助けていかなきゃいけないっていうのが当たり前なことじゃないですか。じゃあどうやって助けるの、ね、単にあの募金を送ればいい、まあ、それはもう最初の頃はそうだけども、で彼らが本当に、もう一回立ち直れるようにいろんな形で助けなきゃいけない、ね、あの気仙沼我々泊まったけども町が軒並みなくなっちゃっている。まあ我々が泊まったホテルはあの丘の上だったんで、あのそれを免れましたけども、でも丘の下には、本来そこにあったものが全部なくなっちゃって本当に無残な、ね、気仙沼って日本でも一二を争う漁港でしたけども、あのとんでもない状況になっちゃってる。でもそんな中でもあのなんとか立ち直ろうとしてね、やってる人たちがいて、牡蠣の養殖の人があの全てを失っちゃって、ね、でそうなんだけども、まあ、あの意外なことにね、今まで養殖とかなんとかでそれをやりすぎちゃって 海がちょっと元気がなくなってたのが、あの2年前の 3.1 でものすごく大きな、ひっくり返りがあったんで、実は今三陸の海が非常に豊かに蘇っているってね、これ誰もが言うことですけども、なっている。だから、設備さえ整ってシステムさえ整えばまた養殖が始められる、それも以前よりかもっと豊かにってね。それでこの間あのいよいよ牡蠣の養殖が出荷できる状態までなったってね、知らせが届いね、ニュースで届きましたけども、で本当に良かったなと思うし、だからあとは私らにできるのはそういう、ことをですね、あの実際に消費者としてその人たちを支えていく、ね、っていうことだけですよね。でまあ私らもあの気仙沼行った時、ね、陸前高田行った時、全部あの流された人たちがまた今あの復興マーケットってね、まあ、復興マーケットってあるんだけど、どういうマーケットかって、まあ、本当にただ単なるプレハブの、ね、あの本当に、お建物建ててそこで仮営業している、ね、人たちがいて、ね、でそれで、まあ、私もかなり大量にいろんなものを買って、でそれを、後でみんなお土産で配ったりとかにして、してたわけですよね。あのそれで、それが、まあ、そういうことによって、また再びお金が回るようになって、それで、三陸海岸の人たちがもう一回、立ち直れるような、ね、そういうあのお手伝いをしていく、ね、っていうふうに日本の人たちが本当に気持ちを合わせればなんとかいけるですね。だけどそこに暗い影を落としてきたのがもちろん放射能の問題で、でその中でも一番2年間暗い恐怖と心配と、ね、それをもたらしていたのはもちろん内部被曝っていう、ね、問題で、でその時にじゃあ内部被曝の問題をどう取り扱ったらいいのよ、非常にセンシティブな問題で、わけわかんない問題で、でその時に一番大事なのはどこを情報ソースにするかだけじゃないですか、ね、どこを情報ソースにするか、でその時に、なんていうかな、2年前、私もかなり情報ソースの整理をして、もう今緊急事態だから、まず陰謀論的な人とかね、とんでも科学的な人とか、あの、まあ、まず普段の平和の時だったら、まあ、陰謀論も結構私も楽しんじゃった方だけども、ね、この世界っていうのはユダヤ金融資本によって握られていて、あるいはイルミナチオとかね、あるいはフリーメイソンとか、そいつらが全部決めてるんだとかね、いうような話、まあまあそれは、まあ、ハリウッドの映画にするにはいいかもしれないけども、だけどそんな緊急事態になった時もそんなこと言ってられなくて、ね、だからそういう件を、とんでも情報は全部もちろん切ったし、 まあ、そんなブログとか一切も見ることもないし、ね、あのでででそれで本当に、信頼できる情報ソースを、セレクトしてその、その情報に従って、まあ、この2年間ずっとやってきてるんですけども、あのでそうじゃないもちろん情報ソースを選んだ人たちはもちろんいて、でそこであの全然話として食い違ってきてしまう。で誰がもちろん正しいのよっていうのが本当に全然分かんなくなっちゃってたんだけれども、まあさすがに2年も経つとね、だいたいそこら辺の白黒がはっきりしてきて、でそれでまあ私があの星田さんに関して一番情報ソースとしていたあの東京大学のね、あの理学部のね、あの責任者である早野先生がようやくこの2年間たっぷりと何万人っていう人を調べた、結果をきちんとあのインターナショナルなレベルできちんと通用する、ね、専門家のレベルで、ね、あの発表この間、ね、発表されて、で早野先生自身が福島で記者会見して、まあ、マーケットに出ているもの、マーケットに出ているものというのは要するに徹底的な審査を通ったものですねを食べている限りは、もちろん福島さんの野菜をもうマーケットに出ている限りはですよ、あの内部被曝の心配はまずない、ね、っていうことをまあ言い切られたんですよ、ね、この間福島との中で、ね、で、でそれが単に安全であってほしいという、ね、安全デマでは全然なくて、非常に綿密な上に綿密な調査の上であのされている、ね、でまあ私らは早野先生をずっと Twitter でフォローしてたんで、その情報はもうずっと前から知ってたんですけども、それがねようやく誰の目にも誰の目にもっていうのは、日本の新聞やテレビ雑誌を読む人たちの目にも、それからインターナショナルレベルで英語で発表された、でしかも、専門家がきちんと審査を通って発表されたあの雑誌の上でもね、専門雑誌の上でも発表される、だからインターナショナルな専門家が全部見れる場所においても、っていうことでですね、ということで、でそれで、内部被曝の問題はもうこれで一応終わった。あの一応ですね。でもちろんね、全然終わってないっていう人たちがいるのももちろん分かってます。それなぜかといえば、全然違う情報ソースに従ったら、あの当然そうなって、でその証拠に、その人たちによれば、早野先生は御用学者ってなってね。御用学者だったら政府からお金もらってるはずなんだけども、これ全部早野先生、ボランティアで。自腹を切ってやって、で自腹で間に合わなくなったらみんなの寄付を募ってやってるから、もう全然違うけども、でもその人たちに要するに福島は人が住めない場所だとしたい人たちにとっては、そういう実は人が住める場所なんだということを科学的に厳密に科学的に証明する先生の存在は許せない、だから彼は御用学者に過ぎないってね、で Google でやってみてください。早野龍吾でやるとすぐに御用学者って出ます。でそのぐらいひどいあのデマと誹謗中傷にさらされてきた。だけども誹謗中傷にも全然負けないで、ついにねあのされたっていうところですね。はい。でそれでまあもちろん私は放射能の専門家であるわけないし、あのでそうなんだけども、この間も言ったようにここら辺にね、あのまあ、一応あの本当世界のトップのトップのトップの物理学者の人で、があの世界の一番あの一番厳しい科学的なねあの基準を満たした、論文を発表されて、それで問題がないと、内部被曝の心配はないって、ねことがもう出てね、でこれがまあ客観的な事実なわけですよ、ね、でそうなんだけれども、そのあの だけども全然そうではない情報がこの2年間回って、情報でもなくデマですよね、完全な、ね、回って、そのためにあまりにも多くの人が苦しんでしまった。でそして本当にリアルに苦しんでいる福島の人や三陸海岸の人が まるで放っておかれたっていうこと、なんでこんなことになっちゃったの、なんでもっと、だってそんな5年後に5年後か10年後かなんか知らないけども、そこに、なんか内部被曝によって恐ろしいことが起こって、なんかわけわかんなくなるっていう恐怖に駆られるのは勝手だけども、それによって今目の前に、本当に全てを失ってしまった人たちが放っておかれたっていう、ね、これはいくらなんでもないでしょうっていうね、っていう話なんですよ、ね、でそれでどうしてそんなことが起こってしまったのか、どうしてそんなにある人にとっては不安と恐怖と心配だけでも頭がいっぱいになっちゃって、今目の前に本当に存在しているリアルな苦しみっていうものに対してどうしてあそこまで目を閉じてしまったのか、どうしてあそこまで残酷だったのか、どうしてあそこまで、ね、不感症になってしまったのかっていう問題なんですよ、ね、でそれに対してじゃあどういう人がこの2年間地道な作業をしてきたのか、どういう人が本当に今目の前に苦しんでいる人たちを救ってきたのかっていうと、本当に地に足がついた人たちで、本当に、苦しみを一緒に背負う人たちですね、でそうじゃないと、そのなんていうか、自分の頭の中だけで、苦しみが不安が恐怖がもう自己増殖していった果てに、現実の苦しみと、パッサリ切られてしまって、現実に今苦しんでいる人たち、ね、家を失い会社を失い家族の半分を失い、ね、っていうとんでもない状況にある人たちに対して恐ろしいぐらいに不感症になってしまった、その原因は一体何なのよっていうね、いうことなんですよ。でそれで、でまあそこいらへんからようやくね話が始まって、で、そこで、苦しみをシェアするっていうこととつながるっていうことと自分を閉じるっていうことと世界が開かれるっていうことと、それが全部密接にリンクしてくる。で、でそれで、なんていうかな、その、まあ、これでようやく接種の時に自分が今まで閉じていたのが世界は開かれるっていうね、世界に対して開かれた経験をしたっていう人の話にようやくたもう来るんですけれども、でこれはどういうことかっていうと、その、まあこの人が一番悩んできたのが、その、自分は閉じているんではないのかってことですね。閉じている。で、その自分はいつも閉じてしまっていて、本当に、他の人たちとあるいは世界と、開いたところでつながることがどうしてもできないっていうね、ってことに、まあ、この人は それがずっと気になっていた。で、精神の中で、まあだから、普段の生活の中でね、どうしても世間の人と、価値観がちょっと違うから、世間とうまくなんかつながれないってね、言うんだったらまあわかるけども、そうではなくて、この接心っていうね、もうすでに、価値観を完璧に共有し合って、で、それで、瞑想というのはある意味自分を開く、作業ですから、こういう自分を開く作業をしていながら、なおかつ閉じてしまう自分は一体何なんだよっていうふうに、まあその人はちょっと苦しんできた。ですね。で、そうなんだけども、本当に心の底から誰かと分かち合えるっていうようなことは本当にできるんだろうか。で、それでせっかく心の底から分かち合えると思って一歩庵にやってきて、でしかもその一歩庵の中でも一番濃密な時間である精神の中ですら、なんか完璧に心を開け、完璧には心を開けない自分というものを発見して、で、それで、苦しんできた。だけども、それが、ようやく、何かまあ熟したんでしょうね。さあ開くぞって思ったわけでもないんだけども、実際に、ウォーキングメディテーションで、まあここでは稲村ヶ崎公園から稲村ヶ崎の海岸を歩くんですけれども、歩いた時にその彼の言葉を使えば、歩く瞑想で外に出た時に、世界は僕が生まれてこの方ずっと僕に対して開かれていたということに気づきました。世界は常に純粋でそこにあり、ずっと開かれていて待っていてくれて、こちらをいつも見つめていたっていうことが、ものすごい衝撃的に伝わってきたっていうね。これね、どうですかね、わかるかな、みんな。で、ウォーキーメディテーションのこれも本当にエッセンスをすでにもう言っちゃってるんだけども、昨日のね、土曜の座禅会でもこの話題が出て、まあ、ある人は、土曜はね、早朝からウォーキーメディテーションして、早朝の7時半頃にね、午前の7時半頃の稲村ヶ崎の海岸っていうのはとんでもなくすごい場所で、まあ、大体2回に1回は富士山見えるんですけどね、まあ、曇っていたり霞んでいたりして見えないことも多いですけども、で昨日も結構富士山が見えて、で本当に海が綺麗なんですよ。だけども昨日の人もつくづくと、こんなに綺麗な海見たことがないって言って、じゃあそれは稲村の海っていうのは他の海よりが綺麗なのって、そういう話ではないですね、当然。そういう話ではないんですよ。で、あるいは今まで海を見たけど綺麗に思わなかったっていう話でもないんですよ。じゃあどういう話かっていうと、その人多分生まれて初めて海を見たはずなんですよ。でそれは今まで何も山の中に住んでて、今日は初めて太平洋を見ました、ね、そんな話、そんなこと言ってるわけじゃなくて、もちろん物理的には、ね、今までだって海見たことあるかもしれないけども、実際海なんか見てないんですよ。なんでそんなこと私言えるかというと、もうあそこの稲村ヶ崎公園行くじゃないですか、ね、たくさんの観光客いる。だから観光客の人たち見てると、海なんか見てないですね。で、それはどんな観光地行っても、皆さんそう、それ分かりますよね。龍安寺の石庭行っても、本当にじっくりじゃあ、枯山水を見てるかって見てないじゃないですか。ね、イタリアのカテドラ、イタリアのドゥオーモのカテドラルですけどね、行っても。カテドラル行ったら、まあ、それは、 それはあれはあくまでもね天国への、ね、道を示してるから、そこへ座るだけで、座って上を見上げるだけで、まあ、とんでもない無限を感じるんですけども、でも普通は韓国客なんかパパッと来て、パパッと、ああこれはあのミランの夢はどうもねとかね、フィレンツェの夢はどうもね、はい分かった分かったって言ってね、でパッと帰っていってしまう。だから世界最高のカテドラルのとこへ来ても、世界最高の枯山水の庭のとこへ来ても、最高の海岸に来ても、普通我々はそれらを見ないんですよ。なぜ？頭の中にずっといるから、ね、でそれで頭の中から、頭の世界から出ていた時に、私らは世界に対してびっくりするわけね。なんで綺麗なんだろうってね。で非常に新鮮なに見える、ね、でこれはあので、今あのそこの、公衆トイレがあって、公衆トイレからあの極楽寺橋にね、あの一本へ来る、直前に極楽寺橋っていう橋を渡らなきゃいけないんですけども、名前すごいですけどね、あのそこに今大根の花みたいな花が咲いていて、まあ雑草ですよはっきり言ってね、だけど綺麗なんですよ本当に。目を向けたらですね、だけど私らはその、あ雑草でしょ、あ雑草が咲いてる、ね、もうで明日のことばっかり考えてる、昨日のことばっかり思い出してる、絶対に見ない、ね、だけどもそれを見たらなんて美しいんだろうという思える。だから、自分はじっと閉じていたんだけども、開いた途端に世界っていうものは、あ、もともと世界そのものは開いていたんだ。そして世界は とてつもなく美しいものなんだ。で、閉じていたのは誰？自分ですね。世界ではないです。稲村ヶ崎の海が閉じているわけじゃないんですよ。稲村ヶ崎の海はいつも開いている。で、だけどそれに目を向けなかったのは自分。閉じていた自分ですね。でそうなってくると、この人が、まあ、座禅中に何か起こったんでしょう。で本当にそこで開いて、でそれで稲村の海岸行ったら海があまりにも綺麗で、世界があまりにも開かれていて、でそれで、あ、なんか自分は世界から阻害されているなと思ってたのは、世界が閉じていたんじゃなくて自分が閉じていたんだということが分かって、世界の方はいつだって開いていたんだということが分かって、ってことは逆に言うと、そういう開いている世界に対して閉じていた自分というのが見えてくるわけですね。でそうするとそのせっかく世界は開いているのに、自分はなんて、冷淡になったんだろうね、目を背けて心を閉ざして生きてきた、そういうものですね。だからまあこの人はなんて自分はバカなことやって、なんて申し訳ないことやってしまったんだろうですね、だからようやく閉じていたのは自分だっていうこと、そして閉じていた、自分の中にある心の結び目、それがほどけた時で、ね、ノットですね、 K-N-O-T のノットがほぐれた時に、一気に世界っていうものはその姿を表してくる。でそして強烈に思うのは、その世界に対していつも開かれていたのに勝手に閉じていた、勝手に冷淡な態度を取っていたのは自分だったなってことがわかる、ね、 でまあその人も家へ帰ってさらに座禅が進んで、で自分はどっかで諦めしていた、自分はどうしても他人と、他人に対して心を開けない人間なんだってね、どっかで諦めていた。だから、どっかで本当に心から打ち明けるってことを諦めていた。だけども、自分の中に、全ての人、生きとし生ける全てのものと世界と家族のように心の底から分かち合えるような人になりたいですね、っていう気持ちがあることにびっくりした。なぜかといえば、その人は自分はどうせダメだから、自分はどうしても、最後のところで他人に対して心を開けない、世界に対して自分を開けない、どうしても距離を保ってしまう人間なんだから、そういうふうな生まれつきなんだから、まあ、そういうふうにして生きていくしかないよねっていうふうに思って生きてきた、ね、だけども今はそれが全部言い訳に過ぎないってこと、全部それが逃げに過ぎないってことに気づいて、で今度は逆に、自分の生きる目的っていうものがもうガラリと変わった。自分はそういうふうにして常に何かと距離を保って自分を守るって生きていく、それがだって自分の運命なんだから、なんで思それは勝手な思い込みであって、本当は全然違っていて、本当はそれとは逆であって、で自分の本当の目的っていうのは、全ての人、生きとし生ける全てのものと世界と家族のように心の底から分かち合えるような人、そういう人になるために、そういう努力をするために生まれてきているっていうことが本当に納得できたっていうことですね、だからそれはどこから来たのかというのは、本当に実際に心が開いた経験があって、自分が心を開いた時に世界っていうのは開かれた世界を、見せてくれて、あ、なんだ自分は閉じていたのは勝手に自分が閉じていただけじゃん、自分はどうしても閉じざるを得ない人間だと勝手に思い込んでたけども、そんなことはなくて、自分は本当にオープンに、することができるんだっていうことを、そしてオープンに、だから世界と家族のように打ち解け合う、ことが自分の目的、生まれてきた目的なんだっていうことになる、ね、そこが本当に逆転を起こしてしまったわけですね。でそうした時に、そうした時に、なんで私らがこの2年間どうしても変なことになってしまったのか、でそのどうしても変なことにはならなかった人たちが いるっていうことですね、で、だから自分を閉じたままだと、閉じたままのところにその内部被曝とかなんかでいかにも不安な情報が、不安のデマが飛び込んできたときに、一気に自分の中でその妄想が膨れ上がってしまう。でそうすることによって、さらに世界とのつながりを失ってしまう。でそうすることによって、世界の中で今現実に苦しんでいる人たちですねの姿が全く見えなくなってしまう、ね、そういうことが本当に起こってしまった。であるいはその何て言うかな、 世の中は非常に面白くて、まあ、普通メインストリームのね、普通に学校行って会社員になって結婚してっていう生き方を選ばない人たちもまあいるわけですよね。だけどもその人たちはじゃあ、 他人に対して優しいかというと、必ずしもそうではなくて、なんか自分の中の一般の言葉で言えばヘドロっていうものから目を背けて、でそうすることによって何か綺麗なもの、ビューティフルなものの楽園へ何とかしてたどり着こうっていう、まあ生き方をするとするじゃないですか、ね、でそういう人たちはもう軒並みこのデマにやられてしまった。でどうしてかって言ったら、そのもう、ね、強烈に、恐怖と心配と不安が襲ってきちゃったから。で要するに今まで自分が見てこなかったヘドロを直撃されちゃったからですね。じゃあどういう人が本当にこの2年間まともだったのかって言ったらば、もう一言で言えば一緒に苦しんでいこうっていう人たちですね。だからもう結局そこなのかなという気がするんです。もう私はあんまり悪口言いたくないから言わないですけども、いやこれは全然悪口でも何でもなくて、その事実をただ言ってるだけですけども、どうしてある人たちがあそこまで極端に不安に襲われちゃったのか、どうしてある人たちは不安に襲われずに、非常に本当の意味で人を助ける仕事に邁進できたのか、どこがどう違うのよっていったところで、その違いの核心はやっぱり一緒に苦しんでいこうよっていう姿勢があるかないかなのかなっていう気がします、ね、だから一緒に苦しんでいこうよ、誰とよ、福島の人たちと、そして三陸海岸の人たちと、ね、いう、気持ちのあるのか、それとも一緒に苦しんでいこうよっていう気持ちがないのか、ね、そこでもう徹底的に、違ってきてしまう。でその一緒に苦しんでいこうよっていう人は、どういうことに、全力尽くしたかというと、特にね、この2年間もうこれだけの緊急事態なんだから原発をどうするかしないかなんて、そんなことを今論議すべき問題ではないわけですよ。で本当論議しなきゃいけないのは、どうやってこの、実際の東北の現状が今実際どういうことなのか、どれぐらい汚染されてしまって、どれだけその汚染が致命的なのか、それとも、それでも人が住める状態なのかということをきちんと見極める、ね、でそのためにあらゆる検査をしていく、ね、あらゆる食品検査から、ホールボディチェックからね、全部していくっていうね、っていう、地道なことをした結果がこの間の、ね、早野先生の発表でだったわけですけれども、結局もう視点が違うわけですね。今一緒に苦しんでいこうよっていう人たちにとっては、じゃあ福島では本当に実際に住んで大丈夫なの、大丈夫じゃないの、ね、それを原発の賛否をとは一切関係ないところで本当に見ていかなきゃいけない。でその時に、全く違う態度が出てくる。で私は結局そこだったのかなっていうね、っていう思いがあります。でまあそれでまあちょっとね、さっき送ったメールの最初のところに、あるね、アイドルグループの人たちが今年の 3.11 に各地で訪ねてね、被災者たちを訪ねて励ましていく、動画をね紹介しましたけども、まあ本当のアイドルですよ、一番日本で人気があって有名なね。だけども 写真を見る限りはもうみんな普通の女の子に戻っちゃって、普通の女の子として本当に被災、彼女たちは今回だけじゃなくてこの2年間本当に何回も何回も訪ねてますからね、よくは知っている、陸前高田が気仙沼本当に何もなくなったってことを肌で知っている、ね、何回も訪ねているから、だから、その彼女たちがそのもう何もなくなった、景色を見ているとこが映るんですけれども、それが、まあ、もちろんショックを受けて驚きを受けて、だけどもやっぱりすごいなと思うのはやっぱり、その苦しみを一緒に引き受けていこうっていうことですね、だから今本当に何もかもなくした人の隣にまで一緒に行こうっていう、そういう気持ちが本当にまあその写真が溢れちゃっているんですけれども、まあそこが、ですね、だから、人間が閉じてしまったら、人間の閉じた頭の中では恐怖や不安や心配が自己増殖してもう何が何だか分からないことになって、でそうなるとその人たちは次から次へと不安情報を欲しがっていく、ね、だけどもそれとは全く正反対の態度があって、それは、自分の頭の中に閉じこもるんではなくて、今本当にただ、呆然と立ち尽くしている人の隣に座る、隣に立つ、そういう態度ですね。でその時に自分は完全にオープンになるし、そして世界は完全に開かれる。つまり、コンパッションっていうね、慈悲っていうのはコンパッションですけども、コンっていうのは一緒にってことですね。パッションっていうのは情熱っていう意味じゃなくて、これは塾の方ですね、苦しみを受けるっていうことで、ね、だから要するに、一緒に苦しみを受けるっていうのが慈悲って、まあこれはちょっと英語の話で、ね、仏教とはすごく直接関係ないですけども、でも仏教でもほとんど同じ意味で、一緒に苦しみを受ける、一緒に苦しむ、ね、まずは、そんな 誰々さんが苦しみから解放されますようにっていう、そのもう一つ前に一緒に苦しむ、それが慈悲の最初の第一歩なんだけども、その第一歩を踏み出せた人と踏み出せなかった人とがこの2年間に見事に分かれちゃったんじゃないのかなっていうのが私のこの2年間の総括なんですけども、でこの一緒に苦しもうよっていうふうに足を踏み出した人がのみが本当に地に足がついた、救援活動をね、復興活動をしてきたし、で踏み出せなかった人は、自分の頭の中に膨れ上がらせた不安でおののいてしまって、もう東北の復興も何もあったもんじゃないっていうね、ゼロベクレルを目指す、食事を目指すとかね、なっちゃう、ね、そしたらもちろん福島のものも三陸海岸のものも一切そんなものお断りだっていうね、そういう態度に当然なってくる、ね、だけども本当に一緒に苦しもうよっていう態度になった時に、福島の人、三陸海岸の人たちがもう一回立ち直るためには何が必要なのか、消費者としてね、ただもちろんそれで、内部被曝の問題怖いけどどうしたらいいの、ではそれはもうとにかく調べるしかないよね、それもちょっとサンプルちょっとじゃなくてもう何万人って調べなきゃいけないよね、 あるいは小さなものだったら全員調べなきゃダメだよねってね、本当にどのぐらい精神が溜まってるのか溜まってないのかね、でその結果ああ大丈夫だったってことが本当に分かって、だったらばもう本当に何のあれこれ迷うこともなく徹底的に福島と三陸海岸の支援のために日本中が動けるってね、ことに今なりつつあります。 ね、まあ、もちろんそれでも全然ならない人もいるのはもちろん分かってますけども、ね、でそれこそが、自分を閉じるか閉じないかのところで一番急所の部分として一緒に苦しもうよか、こんな苦しみなんかとんでもないとなるかですね。はい、そこが、世界に対して自分を開いていく、急所になってきます。でそれをもうちょっと仏教的な、ね、テキストを読みながら確認しますけれども、まあ、なんていうかな、これもね、前ちょっと読んだことあるけども、藩士の法、まあ、最近法要ってあんまやってなかったけども、8月の第2週のね、こんなの、これも多分1回やったことあると思うけども、こんなんですね。涙は思いやりと理解の滋養分になります、昨日私は苦痛に襲われて泣きました。しかし世の中のすべてのものが無常であることを悟ったため私の涙は変わりました、どう変わったかというと私の涙は雨となり世の中をきれいにし成長させます。私たちが流した涙は傷を治療し私たちの中の煩悩を溶かしてくれるのです。私たちが涙を無理に我慢するなら煩悩は心の中でどんどん大きくなり結局は周りの人に荒々しく接してしまうでしょう。私たちは煩悩が意識の中に現れるようにしなければなりません。それでこそ煩悩の正体を悟り煩悩をいたわりながら変化させられます。そのようにできない人は子供や周りの人にも苦痛を与えてしまうのです。私たちが世の中の無常を悟ることができるなら私たちは天下のすべては変わるものだという事実を理解できるのです。煩悩も例外ではありません。涙が思いやりと理解の滋養分になります。このような変化が幸福を生むのです。で最後は私が昨日流した涙は雨となって降ることでしょうってね。なんていうかな、そのに涙っていうことと涙を我慢するっていうね、この両方出てきてましたけども、要するに涙を我慢するってことどういうことかっていうと、要するに自分の心から目を背けるっていうことですね。で涙を我慢しないってことは自分の心から目を背けないっていう話で、そして自分の心から目を背けなくて、であまりにも辛くて泣いた時にその泣いた涙が世の中をきれいにしていく。なぜそんなことが起こるの？言われ当然です。もう、それはもう、慈悲の領域に達しているから。だからその慈悲っていうものが、世の中っていうものを、浄化していくってことですね。でまあそれをねもうちょっとその、ちょっと見ていきたいんですけども、じゃあそういうふうにして一緒に苦しもうと決意をして、一緒に苦しもうと決意した途端に、なんていうかな、世界っていうのは実は開かれる。なぜ？自分が開いたからですね。で、なんていうかな、今それは医療の現場とか福祉の現場で働いている人はそれを強烈に感じているはずなんですけども、ちょっとね私の、まあ、ちょっと父親のことはまた後でいつか話しますけども、ちょっと今父親を通して 福祉の関係者とかなり綿密に会ってるんですけども、その現場もで、やっぱり本当素晴らしい仕事をしてるなと思います。でもしあの福祉の現場で働いてる人たちがもう一歩進めて、こういう仏教とかあの慈悲とかね、そういうことをもうちょっと例えば理論的にですね、テキストとして、学ぶことができたら、多分自分たちが毎日の、それぞれの施設の中でね、特養ホームの中でグループホームの中で、一生懸命ね、そこに住んでらっしゃるお年寄りたちを世話をしながら介護しながらやっていることの意味がもうすでに感じているはずのものがもっと深くなっていくんじゃないのかなと思うんですよね。だからもうちょっとね、あの介護の人たちとはちょっともっと徹底的に話し合って出会っていきたいと思うけども、ちょっと今日はそこからあの主題が外れちゃうからあのこれじゃいませんけれども、そういうふうにして、一歩、踏み込んで一緒に苦しんでいくと決意した途端に、我々はパカッと自分を覆っていた殻が取れます。これは本当 でその時に、全ての人の苦しみを感じることができるし、でその時に皆さんが例えばあのどっかのカフェに行って、ドトールでもいいんですけども、スタバでも、ね、普通の喫茶店でもどこでもいいんだけども、でコーヒーを飲んでいながら、でその時に、そのドトールの店内にいる全ての人を完璧に理解できて、完璧に、愛しく思って、完璧に本当に心の底からこの人が幸せであったらどんなにいいだろう、苦しみから解放されたらどんなにいいだろうと本当に思います。これはもう偽善でもなければ何でもなくて、理論でもなくて、仏教の慈悲の理論がどうのこうのって話ではなくて、本当にリアルな経験としてですね。なぜ、もうそういう世界入ったからですね。だからこの間も話題出たんだけどね、あのリトリートが終わって、セッションが終わって、みんなそれぞれ帰る、まあ当然電車に乗りますよね。でリトリートが終わった直後に電車に乗って、同じ車両の中にいる他の乗客の人をどう感じるのか、ね、それが本当に2つに分かれちゃって、他の乗客の人たちを本当に愛おしく感じるのか、それともこのリトリートの中、なんか私は心をきれいにしてきました、で終わってあの電車乗ったら、なあ世の中ってなんて汚いんだろうってねあの、まあ、世の中のなんか汚さを感じましたってねなっちゃうのかってことは、まあちょっとこの間の接種の間に話題になったんだけども、そのぐらい違うんですよ、そのリトリートの目標そのものによって。で一方はもちろんその最初の方ですね、一方はの接心を終えて江ノ電に乗る、横須賀線に乗る、小田急線に乗る、東海道線に乗る、ね、あるいは道を歩く、あるいはドトールでコーヒーを飲む、ね、そしたらその時、同じ江ノ電の車内にいる人、横須賀線の車内にいる人、あるいはドトールや、ね、スタバの、カフェの中にいる人たち、その人たちに対して非常に強い愛しい思いを抱くのか、まあ普通抱くんですけどね、一方あの精神それを目指しているからなります。だけどもリトリートの目的がちょっと違ってきたらば、リトリートの目的がどれがなんか きれいにするぞなんてだったら、なんかこいつは何もきれいにする努力してないから、なんかみんな言うディファイルメントね、汚ればっかりだ、ああ世の中ってなんで汚いんだってねなっちゃうかもしれない、ね、だから本当にそこが栄えめです、 境目ですね。だからある人たちが汚れっていうものをどうしても受け入れられないっていうのはやっぱり同じ心理なんでしょうかね。今ちょっとふと思ったんですけども、だからもう一回整理すると、リトリートの後、例えばドトールにコーヒーを飲みに行った、で同じドトールの店内にいる人たちをどう感じるのか、すべての人を愛おしく思うのか、それともすべての人がこいつらだってリトリートやってないんだからみんな汚れた奴らだって思うのかね。そうなるんですよ。だからそうすると汚れっていうものに対する非常に強い嫌悪感がそこから生まれてきて、そしてそれがもしかしたら放射能に対する嫌悪感につながるのかもしれないですけども、まあちょっとそこら辺わかんないけど、でそれで、でそういうふうにして一緒に苦しんでいこうっていうことを、苦しみを引き受けた人は世界に対して開かれて、世界に対して開かれた時に世界の方も開いてくれて、でそういう人が、一日をどう過ごすのか、あるいは世界がどういうふうになるのかっていうことでね、まあそこら辺になるともう、ティク・ナット・ハン氏が一番そこら辺うまく書かれていて、この本ね最近使ってなかったですね。ハン氏の詩集があるんですよ。で、Call me by my true names、 私の本当の名前で呼んでください。これ自身も非常に重たい詩なんですけどもね、私はこれハン氏の最高傑作の一つだと思っているんですよ。Call me by my true names っていうの、これどういうことかっていうと、まあ、これちょっと話すと外れちゃうから、私の名前、私の本名山下良道とかね、そんなこと言ってなくて、私の本名は山下良道とか須田マチャラとかね、ことではなくて、実は私の本名は蝶々でもあり、風でもあり、波でもあり、そしてある時には海賊でもあり、あるいはキム・ジョンウンでもありね、ミサイル飛ばすぞって脅かして気狂っちゃってるね、人でもあるかもしれない、そうやって、ね、それで、まあちょっとそれは重たい詩なんで、今もうちょっと軽めの詩を選びますけれども、どういうふうに世界が見えるかっていうと、これねちょっと英語なんで、またじゃあまあこのぐらい訳しましょうかね、後でね。Waking up this morning, I see the blue sky。今朝目覚めて私は青い空を見る。I join my hands in thanks。ありがとうと合唱する。For the many wonders of life。この人生の、たくさんの不思議な素晴らしい出来事に対して、そして For having 24 brand new hours before me、 そして私の前には24時間の真新しい時間があるってことに対して、 The sun is rising、太陽が昇り、 The forest becomes my awareness、bathed in the sunshine、はい、もういきなり来ますよね、はい、これどういうことかというと、もう、まあ普通私らは頭の中で生きていると大体退屈なんですよ。で退屈だとどういうことかというと、朝起きてみて、ああまた一日始まっちゃったよってなるじゃないですか、また一日かよってね。だけどもそうではなくて、本当に自分が開いた時には本当にブランニューアワーズですね、全く新しい24時間がそこで待っている。 それはちょうど、ああ、稲村の海を見たときに、ああ、稲村の海、ああ、してるしてる、じゃなくて、いつも新しいじゃないですか、稲村のあの海岸の海っていうのは。全く初めて見る海じゃないですか。で、これは稲村ヶ崎、神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎の、から見える太平洋ですなんていうのは本当に意味ないじゃないですか。ね。全く新しい海がそこで広がっている。ね、だから、私の目の前の24時間も非常に新鮮な時間がそこで広がっている。で、そういう中で、太陽が上がってくる。で、そうして今もちろん、太陽が上がってくると、うん、日が昇ってくると、日が朝日に照らされて、森がある一定の色に染まるわけですよね。でもそれは私の外にある森なのかって言ったらばそうではなくて、あれは太陽っていうものに、浸された自分のアウェアネスなんだっていうこと。ってことはどういうことかというと、私があって森がある、私っていう主体と森っていう客体が分かれた世界ではもうないっていう話ですね。だから世界と私が自分を開き世界が開かれた時、実は私と世界との境目がもうなくなっちゃってるっていう話で、これはもうなんていうかな、皆さんが、海を見た時に私が海を見てるっていう感覚はもうないはずです。私が海を見ているんだったらば、海なんか稲村の海なんか大してきれいに見えないはずです、ね、そうではなくて、もうそんな意識が落ちた時にやたらにきれいな海が自分の目の前にある。だけどもそれは俺が海を見てるっていうのって言ってしまうと、なんか全然違うんじゃないかっていうね。で、そして、まあこうやって、世界が広がって、で半紙が、今、ひまわりの畑を歩き始めるのね。 I walk across a field of sunflowers。 ひまわり畑を今私は横切る。 Tens of thousands of flowers are turned toward the bright east。ひまわりですから当然あの太陽の方を向くわけですね。ひまわりの花が、だからたくさんのたくさんのひまわりたちが、今太陽が昇ってくる東の方向に向かっている。で、 My awareness is like the sun、私の意識っていうものは、太陽のようなもので、My hands are sowing seeds for the next harvest。 私の手は、来年の収穫のために、種を取っている。 My ear is filled with the sound of the rising tide、これは、潮が満ちてくる、音によって私の、耳が満たされている。In the magnificent sky, clouds are approaching with joy from many directions。 そしてその驚くべき、空の中で、雲たちが、喜びとともにたくさんの方向から来ている。I can see the fragrant lotus ponds of my homeland。私は、私の故国のハスの花、ね、いい匂いのするハスの池をが見える。これどういうことかというと、実は、まあ、ベトナムのことを言っていて、でこれは今この人は今ベトナムから亡命せざるを得ない、亡命して外国にいるという前提ですよ。だからベトナムのハスの花は遠いところにあるんだけども、でもこの人には今それが見えちゃうということですね。I can see coconut trees along the rivers。 これもまた幻想ですね、川のに沿っては見えているココナッツが見える、I can see the rice field stretching, stretching, laughing at the sun and rain. で、その水田ですね。水田っていうのはもちろんフランスにはなくて、今藩士がいるフランスにはなくて、ベトナムにしかなくて、それが、水田がどんどんどんどん広がっている。Mother Earth gives us coriander, basil, celery, and mint. で、母なる地球がそういうコリアンダーとかね、バジルとかセロリとかミントとかをくれている。Tomorrow, the hills and mountain of the country will be green again. そして丘とか、山が再びグリーンになる。Tomorrow, the buds of life will spring up quickly. Oak poetry will be as sweet as songs of children. 、ごめんなさい、これはね、フランスじゃなくてね、実は東京にいるときに書いてたということですね。で、そういうふうにして、なんていうかな、ここで書かれていることは、その、世界がね、自分が開いたときに、世界っていうのものは、どれほど新鮮で、どれほど不思議な姿として立ち現れるかっていう話なんですよ。ね、これ単になんか自然を描写しているかのように見えるかもしれないけれども、本当はそうではなくて、全く違う世界のことを言っています。ね、はい。それで、結局どういうことかっていうと、なんていうかな、この、本当にね、私らが、一番危機の状態に陥ったときに、私らを正常に、させておく唯一のものが、慈悲なんだけど、慈悲って言ったら、まあ、ちょっと話が飛びすぎて、たった一つの決意ですね。一緒に苦しんでいこうという決意。それだけなんですよ。で、その一緒に苦しんでいこうっていう決意を持つか持たないかで、あまりにも残酷にこの2年間別れてしまったっていうことね。で、一緒に苦しんでいこうっていう決意を持って、立ち上がった人たちが2年経って次から次へといろんな成果を上げている。だけどもそうじゃないと本当にもうどん詰まりになっちゃっている、ね、だから私どん詰まりになった人たちを非難しているわけじゃなくて、なぜそうなっちゃったかというと、やっぱり一緒に苦しんでいこうよっていうところがどっか欠けていたんではないのかっていうね、っていうところなんですよ。で、そしてそれが今日のね、今回の桜接心で、自分が閉じている、開いているっていうことで散々悩んできた、人が出した結論で、自分はどうしても閉じざるを得ない人間だと思ってたけども、それは全部嘘で、全部それは逃げで、ね、本当は、全ての人と家族のように全て心の底から分かち合う、そのために自分は生まれてきた人間なんだってね。というふうに感じ取れた。で、その時にこの人にとって世界というものは、今日今阪神の読んだように24時間新鮮な時間が開かれている、ね、はい。で、そこら辺がね、そこら辺を抑えないと、いくら瞑想やっても全然うまくいかない、ね、そこら辺を抑えればもう慈悲の瞑想なんて本当に簡単にできます。まあ、今からボキュメテーションの後やりますけども、こんな形式的な慈悲の瞑想だけじゃなくて、皆さんがドトールでコーヒー飲んだ時、エノデン の車内に座った時、ね、全てのところで皆さんの慈悲は、 ドトルのカフェの中の人たち、すべての江ノ電の車両の中にいるすべての人たちに届いている、そういう世界ですね。はい、そういう世界にちょっとの努力で入っていけます、ね、そしてそれが今後この2年間は、まあ、もういいから、ね、もう今更お互いを非難し合ったりするのももう やめにして、ね、本当に、ね、福島と浅見海岸という、ね、2つの場所、を本当に今後どうしていくのかということで、日本の我々がみんなで団結できたらいいんじゃないのかな。でそこに暗い影を落としていた内部被曝という問題もほぼ、今回 の、ね、調査で、まあ、ほぼ、大丈夫だということが目処がついたので、ね、もう一気にこの先、やって いけたらいいんじゃないのかなとね。で、まあ、この安倍晋三さんがね、この間も言ってて、まあ、これは戦時的な言葉だからね、どこまであれだけども、本当に東北に春が来ない限り日本には春が来ないってね、これは本当にその通りで、だから、東北を切り捨てるわけにいくわけがない、ね、だから東北は絶対に切り捨てないっていう気持ちをもう一回2年経った今ね、我々はもっと強く持つべきなんじゃないか。でそれをどうしても持てなかった原因がやっぱ内部被曝の問題があるからだったわけで、でそのやっぱり内部被曝の問題が今ようやく2年経ってね、蹴りがついたので、もうみんなで正々堂々とやっていきましょうっていうね、そういう話です。はい、でそうすれば、自分を閉じるってことと開かれた世界っていうことが非常にきれいに見えてくるはずです。はい、じゃあ、ね、最後に、開かれた世界に対して、こういう、ね、誓願を立てていきましょう。主よ無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。